Bueno, se yo cayó Israel no tamiga Egipto cara este 40년간 아라노노 생활을 했습니다. 그리고 終わり 頃に 40년의 終わり 頃に 모압 という 地で 요르단강의 東の方 ですよね. そこで 最後の 説教を 모세 から 聞いて そして 모세は 死にます. で、 これから あなた方はこの 요르단강을 渡って 가나안 の 地に 入ります. で、 どのようにすべきか ということを 모세에 教えられ 次の リーダー である 요시아 と 共に 川を 渡ろうとしています. その時の 요시아 からの 命令 ですけれども 今日は 요시아 1節 から 1章 10節 11節 この 2節 だけ お読みしたいと思います. 1章 10節 11節 そこでヨシュアは民の司たちに命じて言った。宿営の中を巡って民に命じて食料の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだからと言いなさい。2009年度の終わりを迎えている私たちは、どのようにこのあと数日しか残ってない今年を送り、また新しい年を迎えればいいでしょうか。今日はそのことをイスラエルの民の旅を通して考えていきたいと思います。イスラエルの民はエジプトを出てアラノで40年間の生活をもうそろそろ終わりにします。今はヨルダン川を渡って約束された地、カナンの地、待望の地です。そこに入ろうとしています。今まで指導者だったモーセはなぜ40年間のアラノ生活をしたかを説明します。そして彼らがイスラエルの民がこれからどうすべきかということを教えました。イスラエルの民がアラノで40年間の生活をした理由は、彼らがカナンの地に入るのにはまだふさわしくなかったというのが、そういうその理由でした。皆さん、エジプトの生活があります。アラノの生活があります。カナンの生活があります。この3つに分かれます。クリスチャンの生活も同じです。エジプトの生活というのは罪の奴隷の生活を意味します。エジプトを治めているパロはサタンを象徴します。罪に縛られている生活、サタンの支配から解放されたイスラエル民はアラノで40年間罪との戦いをしました。自分の罪の属性と戦いをし続けました。彼らはちょっと不便になったら、ちょっと辛くなったら、エジプトでの生活を思い出したんです。そしてあの人のせいにしたり、この人のせいにしたり、またあのことのせいにしたり、このことのせいにしたり、とにかく人のせいにする、そういう生活をしてきたんです。彼らはアラノの生活をしながら、いまだに罪に縛られている生活をしてきたんです。そこから抜け出すのに40年かかったんです。40年。罪の生活、悪習慣を清算できなければ、カナンの地に入ったとしても結果は見え見えです。皆さん、後悔、 その芦の海と言いますよね。海が裂かれて通ってきました。それは何を意味するかというと、第一コリント10章ではこのように説明しているんです。航海を渡ったことで彼らは洗礼を受けたということなんです。洗礼を受けた者は受けた者としてのふさわしい生き方をしなければいけない。洗礼という意味はこのエジプトから出てきた、サタンの支配から、罪の縛りから解放されたという意味です。しかし民は神の子供としてふさわしく生きるどころか、まだまだ奴隷としての根性を捨てることはできなくて、40年間さまよう生活を余儀なくされました。皆さん、神の子供となっていますか？だけど、いまだにエジプトでの生活にとどまっている人がいるんですか？あるいは、荒野で生活しながらエジプトに行ったり来たりする、ね、いつも出張、通勤している人がいるんですか？神の子供として、まだ分かりながらも罪に縛られている生活をする人もいるかもしれません。皆さん、今年はね、終わりです。今年が終わる前に、すべて思い出すものがありましたら、全部清算してください。罪の場所、エジプトのところからは完全に出てきてください。それがまず大切なことです。そして彼らはエジプトを出た後に40年間荒野の生活をしましたけれども、それは何を意味するかというと、彼らは試練を通されたということです。荒野の生活は試練です。救われた人として荒野の生活というのは鍛えられる場所です。これはね、人生を学ぶ学校なんです。荒野の生活はそういう意味で素晴らしいんです。御言葉を通して私たちは整えられる場所なんです。天国カナンの地に入る民としてふさわしくなるための場所です。だけど荒野の場所っていうのは、荒野の生活っていうのは、早く通ることができれば早く通った方がいいです。長くそこで住み着いたら、それは何にもいいことがあります。40年間は長すぎるんです。長すぎたんです。7日間で入れることができる、そういう場所なんです。なのに40年間とどまったんです。荒野で人生を終わりにするということは決していいことではない。実際、多くの民が荒野で人生を終わりにしてしまいました。もったいない人生を過ごしてしまいました。私たちクリスチャンはね、荒野の生活で終わったらもったいないんですよ。だけど、多くのクリスチャンが荒野の生活で終わってしまうんです。荒野からエジプトに戻ったり、あるいは荒野で一生終わってしまう。これはもったいないことです。皆さん、本人がよくご自分のことを考えてみると分かるんです。自分はまだエジプトの中にとどまっているか、荒野の生活にとどまっているか。荒野の生活も早く清算しましょう。カナンの地に入る準備をしましょう。せっかく救われたんだから、クリチャンになったんだから、カナンの地の生活楽しいんです。アップグレードしましょう。そのためにすべきことをいくつか考えてみたいと思います。まず第一に、罪の生活を完全に清算することです。荒野の生活というのは罪の生活の連続です。パウロは 彼らが、イスラエル民が、カナンに入れなかったいくつかの理由を言うんですけれども、それを第一コリント10章で言うんです。第一コリント10章を開いてみてくださると、1節から10、1節まで、そこに書いてあるんですけれども、7節にまず、彼らは偶像礼拝の罪を犯したと説明するんですね。偶像礼拝、これはモーセがシナイ山の上に登ってお祈りをしていた時、この民が待ってたんだけれども、待ちきれなくて自分たちが金の格子を作って、それで偶像礼拝の罪を犯したことを指します。この偶像礼拝っていうのは何かというと、神様より優先することは偶像礼拝だと聖書は教えています。分かりやすい言葉で言うと、神様よりワーシップすること。ワースっていうのは価値を置くっていうことです。ワース。神様より価値を置くものは全て偶像礼拝だっていうことです。皆さん、神様を第一にしてみてください。ワース、神様。ね。ワースを神様にフォーカスを当ててください。それが第一です。8節を見ますと、彼らはカインの罪を犯したと書いてあるんですけれども、これは民数記25章に出てくる出来事なんですけれども、彼らはモアブの地に入った時、モアブの娘たちと一緒になってみだらな行為をした。彼らはそのカインのゆえに1日に2万3千人が死んだと書いてあるんです。聖書は本当に神以外のものを第一にすること、それをカインというんです。イスラエルの民がアラの生活だけじゃなくて、歴史の中で神以外のものを第一にすることによってカインを犯した、それはカインである。で、9節を見てくださると、彼らは神を試みる罪を犯したと書いてあるんです。これはアラノの生活をしながら、彼らは何を食べたかというと、神が毎日毎朝降ってくださるマナを食べました。彼らはそのマナを食べながら飽きてしまって、文句を言います。こんな惨めな食べ物に飽き飽きた。それで指導者モーセに逆らいます。不平不満を言います。そして、こんな神様に私たちがついていけるかと不信の罪を犯しました。多くの奇跡を彼らは体験したんです。だけど、それでも神を認めることができない、信頼することができない、そういうお互いの罪を犯したんです。そのことで彼らは燃える蛇によってたくさん噛まれて死にました。10節には、彼らはつぶやきの罪を犯したと書いてあるんです。つぶやきの罪、これは民数記中4章に出てくる、いわゆる十二部族の中で1人ずつ集めて12名を送り出しました。カナンの地を偵察するために戻ってきて、住人の人たちが文句言いながら否定的な報告をします。それを聞いた民は大泣きします。つぶやいてしまいます。死んだ方がましだ。だから神様が、だったら死ねって言ったんです。怖いことなんです。だったら死になさい。だから20歳以上の人たちは荒野で死なれた。そのことが決定的なことになって、このイスラエルの民は38年間、それから荒野の生活をするようになりました。このパウロがいいことをまとめてくれたんですけれども、このことをまとめてみますと、神を神として信頼することは大切である。神様を第一にすることは非常に大切なことである。 だから神様との関係が正しく成立できれば、神様との関係が祝福されれば、あなた方の人生も祝福されますよっていうことなんです。神様との関係が祝福されると、夫婦関係も円満になりますよ。神様との関係が祝福されると、親子関係も子育ても、あるいは他の人との関係も祝福されますよ。だから神様との関係が深まれば深まるほど万事は祝福される、そういうことなんです。この神様の祝福が皆さんに、また皆さんを通して流れるように、またその祝福を邪魔するものがありましたら、それを今年が過ぎる前に解決していただきたいんです。自分を顧みてください。もし本当に思い出せるそういう罪がありましたら、気になる悪い習慣がありましたら、また自分の清い信仰生活を損なうそういうことがありましたら、今思い出して解決してほしいんです。問題なのはですね、それらのことが見えないから問題なんです。見えたとしても自分が強いから、認めたくない自分がいるから問題なんです。その霊が皆さんの上に降り注がれるように、あと数日しか残ってないんですけれども、皆さん本当に一人で考える時間、自分で自分を顧みる時間をぜひ持ってほしいんです。静かな時を持ってほしいんです。夫に対して、妻に対して、また親に対して、子供に対して、人に対して、特に神様に対して感謝すべきことをしなかったことがあるか、やるべきことを分かりながらしなかったことがあるか、してはいけないことをしてしまったことがあるか、あるいはつぶやいてしまったことがあるか、さばいたことがあるか、へそ曲がったことがあるか、劣等感に陥ってくずくず言ったことがあるか、たくさん数えきれないほどのことがありえるんです。自分を顧みてほしいんです。聖霊様が一つ一つ思い出してくださるように、そしてイエスの名によって、もうすでに許された罪ですから、全部清算してほしいんです。何一つでも残してしまうと、それによって来年も虜になってしまうんです。二つ目は、この荒野の生活は非生産的な生活です。イスラエル民の荒野の生活は何も生産的なことをすることはできなかったんです。神様がくださるマナーを食べて日々生活をすることだけでした。一方的な恵みの生活だけだったんです。何か生産的な活動ができる、そういう生活ではなかったんです。発展のない生活です。彼のこの荒野の生活は政治的にも問題がありません。経済的にも贅沢はできないけれども、普通の生活ができます。文化的にも大丈夫です。言ってみると、何一つ不自由な生活はなかったんです。にもかかわらず、彼らの生活は感謝がなかったんです。感謝のところか、不満のゆえに罪を犯し続けた、そういう生活でした。ポジティブに、前もって、前向きに進む生活ができなかったんです。皆さん、今の生活に、今の状況に感謝してください。理由がないんです。ただ生きていることだけでも感謝してくだ そして今に忠実してください。どうしてかというと、それができない人は祝福されてもそれが祝福だと思わないからです。祝福されてもその祝福を管理する能力がないんです、そういう人に。生産的な生活ができる人は感謝できる人なんです。また今を忠実に生きる人なんです。最後に新しい決心が必要です。カナンの地は祝福の地です。多くの実りがある地です。アラノの生活は厳しいんです。非生産的な生活です。だけどこれからは本当に祝福される実りある生活のためにヨルダン川を渡っていくんです。そのためには新しい決心が必要です。イスラエルの民は40年間の荒野の生活を清算してヨルダン川を渡ろうとしています。そのヨルダン川を渡るのが簡単ではありません。深いんです。水の流れが速いんです。死を覚悟しなければいけません。しかし渡ることが神様の御心であるし、指導者モーセの、またヨシュアの命令でもあります。彼らは死を覚悟しながらこれを渡ろうとして決心して今準備をしているんです。私たちも新しい年は間違いなく神様が祝福の地で祝福しようとして導いてくださるんです。だけどその道が決して簡単な道ではないんだということです。霊的なヨルダン川が私たちにもあるんだ。だけど神様が約束してくださったことを信じて渡るとき、神様が一方的に恵みを与えてくださるんだ。実際に彼らがヨルダン川を渡るとき、神を信じて渡るから、神様が水を止めて渡らせてくださったんです。渡らせてくださったんです。そのように神様を第一にして、神を信頼して信仰を持って感謝しながら、今のことに忠実しながら、私たちがアクションを取るとき、テイクアクションです。一歩一歩進むとき、必ず神様が共にいてくださるんです。川を渡らせてくださるんです。問題を乗り越えさせてくださるんです。皆さん、今年が過ぎる前に私たちの人生の祝福を邪魔するものがありましたら、本当に清算しましょう。清算しましょう。カナンの地に住むふさわしいものになりましょう。祝福が祝福となるようにしましょう。そして1年過ぎた後は本当に実践してみて、神は試すんですよ。そういうことで試すんです。神様がどれほど祝福してくださってるか、実りを実らせてくださってるかということを1年後にまた振り返ってみるんです。神様は間違いのない方です。素晴らしい方なんです。その祝福が祝福となって皆さんに実感できるように、そういう新しい年を迎えていきたいと思います。お祈りします。神様、感謝します。イスラエルのためにこれほど大きな恵みと祝福を持って導いてくださっている神様は、あなたのものとなっている私たち一人一人の同じ祝福をしてくださるとしておられます。しかしその祝福が祝福として伝わらない、邪魔するものが私たちにもそれぞれあります。どうか 今年あと数日ですけれども、自分を顧みる時間を持つようにしてください。そして祝福が邪魔される、そういうそれぞれの課題をきれいに清算して、この今年を送り出し、新しい年を迎えることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Gracias. うん。